令和2年度一般会計決算不認定。町の貯金・基金、町民1人当たり約21万円、昨年と比べて増加。町の借金・地方債、町民1人当たり約135万円、昨年と比べて減少。不認定の理由と議会からの意見。一般会計の決算については、審議の中で、元職員による非違行為により、決算に正当性はない。議会として認定することは難しいとの意見もあり、不認定とすべきものと決定した。非違行為とは、公務員が法律に根拠のない行為、非法行為や、法律に違反する行為、違法行為を行ったときに使われる言葉です。歳入の質疑の中では、現金処理に対する資料が求められるなど、管理チェック体制に対しても関心が向けられた。今後、再発防止と町民への信頼回復に向け、より一層努力することを求める。下水道事業会計においては、適正な資産管理、他会計からの繰り入れと受益者負担のバランスについてなどの問題提起がなされた。安定的な事業継続に向けて、さらなる検証に取り組まれたい。以上、審査の過程において指摘のあった事項、及び意見を真摯に受け止め、次年度の予算編成、及びその執行に反映されたい。令和2年度決算審査特別委員会、一般会計決算内訳、歳入総額110億1499万円。歳入の内訳、自主財源 22.4%、徴税 11.7%、諸収入 2.4%、繰入れ金 1.3%、その他 7.0%、依存財源 77.6% の内訳、地方交付税 30.7%、国庫支出金 26.1%、徴債 9.3%、同支出金 7.6%、地方消費税交付金 2.6%、その他交付金 1.3%。歳出総額106億2064万円。歳出内訳、総務費 34.3%、民生費 17.7%、土木費 14.5%、交際費 11.5%、教育費 7.4%、農林水産費 5.2%、衛生費 4%、消防費 3%、その他 2.4%。令和2年度決算、ここが気になる。決算審査特別委員会の中で議員が気になると質問したものについて抜粋して紹介します。すべての質疑については議会ホームページで録画配信を行っておりますのでそちらでご覧ください。初期救急医療の確保に努めるとともに二次救急病院への支援をします。6221万円。沖田議員、救急医療相談ができるサービス、救急安心センターの昨年の相談件数は64件とのことだが、その内容は、福祉課長、相談件数64件のうち、119番に転送されたのが3件あった。内容は、新型コロナウイルス感染症の関係の相談が多かった。平成27年から実施しているが、近年件数は少なくなっている。栗山日赤にも発熱外来が設けられたので、直接病院に相談された方も多いと思う。 除雪対策費委託料1363万円。佐藤則夫議員、町長公約で官民連携した除排雪システムの構築とあったが、進捗は。建設課長、現在具体的なものはまだ検討していない状況となっている。個人宅の除雪を業者に依頼している方もおり、その業者と連携できたらよいが、町道の除雪も限られた時間で行っているため、調整が難しい。今後、他市町の状況を調査しながら研究していきたい。次は総括質疑。総括佐々木学町長、選択と集中を徹底し、最小の経費で最大の効果を発揮する。質疑斉藤義隆議員、恒常的な行政コストの増加による財政硬直化の解決を。財政硬直化解決と今後の見通しについて。斉藤議員、借入金額の増加、委託料の恒常的な増加など、行政コストが増加しているが、財政硬直化の解決と今後の見通しは。町長、厳しい財政状況を踏まえ、行財政改革の継続はもとより、選択と集中を徹底し、政策評価を踏まえた予算執行、財政運営に努める。斉藤議員、指定管理料委託料は恒常的に増加しており、今後も続くと思う。指定管理施設に修繕が発生した時の対処方針は。町長、委託料の増加は開館時間の延長など様々な理由があり増えている。その他、経年的な人件費や賃金単価の上昇がある。修繕料は基準を定めており、経年劣化による軽微なものは指定管理料の中で依頼している。斉藤議員、突発的な修繕は指定管理者との連携や他の計画との連動は。町長、指定管理者と協議して実施している。計画には具体的に掲載していないが、今後は予算を説明する際に補足する。斉藤議員、第7次総合計画に向け、選択と集中の方向は。町長、まず現状の計画事業は改善や見直しを行う。新規事業として、日赤の改築、ゴミ焼却施設、マロンプラザなど、議会での議論や町民意見も聞きながら、取捨選択する。行政サービスの改善・向上について、斉藤議員、決算審査特別委員会を通し、各課の連携や情報共有がなされていないように感じられた。限られた予算の中で、行政サービスの改善や向上を促すには、各課の連携が必要と思われるが、町長の考えは。町長、効率的で効果的な行政サービスの提供にあたって、各課による情報共有と相互の連携体制は必要不可欠である。これまでも重要施策では、各課横断的なプロジェクトチームを設置するなど、行政運営を進めてきた。今後も一層の情報共有を図り、行政サービスの改善・向上に向けた連携体制強化を図る。下水道事業の改善方針について、斉藤議員、現状の決算に対する認識と今後の改善方針について、栗山町下水道事業経営戦略に基づく町長の見解は。町長、これまで国の繰出基準に基づく一般会計繰入金と下水道使用料を主な収益として経営してきたが、繰入金が増加し、町財政を圧迫する要因となっている。今後は可能な限り下水道使用料による経費の回収を前提として、 使用料の改定を検討する。また、引き続き経費節減にも取り組んでいく。次に、決算監査。谷田慎太郎代表監査委員。財政基盤の堅持と自律的で合理的かつ効果的な行政運営を。監査委員意見抜粋。一般会計の歳入歳出の差し引きは1億3,719万3,201円の黒字。効率的な予算の執行により事業が進められている。公金横領の非行為により町民の皆さんの信頼を損なったことは誠に残念な思い。監査委員としても認識不足をお詫びし、再発防止に向け監査手法の検討見直しを図る。健全化比率について。健全化比率とは、地方公共団体の財政状況を客観的に表した指標で、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、将来負担比率、4つを健全化判断比率とし、法律で定められています。これらが基準を超えると、財政健全化を図ることになります。実質公債費比率、栗山町の地方債借金の返済額の大きさを財政規模に対する割合で示したもの。数字が大きいほど財政規模に対しての返済が多すぎるということ。将来負担比率、栗山町の地方債借金など抱えている負債の大きさを財政規模に対する割合で示したもの。数字が大きいほど将来負担する負債が多いということ。実質公債費比率、基準 25.0、 令和2年度 11.7、 令和元年度 11.4、 将来負担比率、基準 350.0、 令和2年度 54.1、 令和元年度 62.9。 以上、令和2年度決算審査特別委員会でした。中村がお伝えしました。